Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは梅沢劇団の座長で俳優の梅沢富美男さん、そして一般社団法人日本ハンドケア協会代表理事でフィットセラピストの池田明子さんです。どうも二人ともよろしくお願いいたします。お忙しい中今日は、お越しいただき本当にありがとうございます。もうあのアール・ブリュットの、先ほど展覧会もまあ見ていただきまして、アール・ブリュットの展覧会のまあタイトルがですね、イメージーズというまあタイトルですね、でアール・ブリュット芸術の地平を開くということで、ギャラリートークにもお立ち会いいただいたわけなんですけども、率直なちょっと感想から教えていただけたらと思うんですが、梅沢さんいかがでしたか。
僕はね、役者やってましてね、それであの見ることはとっても好きなんですけども、やっぱり恥ずかしい話ながらなかなか機会がない。それであの、美術展とかそういうところになかなか足運べなくて、本当に申し訳ないなと思ってるんですけど、ただ今回その障害のある方たちがお描きになった絵とか、それからお作りになったものとか、いろんなものを見せていただいて、それで率直に自分で感じたことはですね、自分が描いたいっていうか作りたい、もちろん描きたい、そういうものを素直にお描きになる。で、僕が一番感じたのは、人間ってやっぱりそうなんだろうなって思うのは、よく言われるんですけどね、人間って世の中生きていくのにはね、1たす1は2にならないよなんていう難しい生き方がたくさんありますよね。でその中で人間ってのはどんどんどんどんそういうことを経験していくことによって属されていくっていう、悔しいですけどね。学生時代の時の気持ちなんて持ってたって世の中渡っていけないような話はたくさんありますから、その中でやっぱり今日教えられたのは、僕らはどうしても演じることによって、なんかどっかでお客様に受けたいとか、こういうとこ見てもらいたいとか、あ、もしかしたら自分じゃなくてお客さん何見たいですか、あ、女形見たいですか、三枚目見たいですか、それともなんか悲しいお芝居やりましょうかなんていう、こうなんていうのかな、こう本来の演劇をやりたいんじゃなくて、なんかそっちの営業っていう言葉を使っちゃうんですね。そうするとなんか一つテーマとしてどうしてもずれてしまう、で今回見せていただいて一番感じたことは、ほら、障害のある方って、あの絵を描かれた方は耳が聞こえないんだ、でも見たものを素直にそのまま描こう、だから逆になんかこう雑談っていうんですかね、いろんなものが入ってこないから、自分が本当に見たものをお書きになった。その時に生まれて65年間いろんな演劇やってきましたけどね、そうだ、やっぱり伝えようってことが一番大事なんだろうな。そして見てもらった方たちが自分たちで判断してください、僕はこう書きましたけど、見てる方はどうですかっていうテーマを与えてくれる、素晴らしいと思いましたね。僕らやっぱり演劇やって一番やりたいお芝居っていうのは、テーマがあってその演劇を演じますよね、さあそれをご覧になったお客様が幕が降りた時に、あ、きっと結末はこうなるんだろうなっていうね、テーマは残ってれば僕は素晴らしい演劇だと思うので、それを今回絵を見せていただいて 梅沢富美男が、まあ僕が見ましたけど、梅沢富美男は何を感じたのっていうテーマを与えてくれた。
なるほど、
はい、逆に教えていただいたって感じですかね、はい、
ありがとうございます。
まあ本当にこういう作品は、はい、いろんな方に見ていただいて、そしてもっともっとたくさんの人に見ていただければもっともっと違う形になるんじゃないかなって、本当に今日は僕は初めて参加させていただきましたけど、なんかそういうことを感じましたね。
はい、はい、あの梅沢さんありがとうございます。池田さん、何度かね、あのアルブルトの展覧会ご覧になられてるというふうにもお聞きしてたんですけども、改めて今日のイメージ図展というのをご覧になられていかがだったでしょうか。
そうですね、はい、昨年もこちらで拝見しまして、はい、で東京でもいくつか、はい、小さい展覧会とかね、はい、見せていただいてるんですけど、毎回ですね、本当にその方たちのこう表現したいことが本当に自由な発想ですかね、そういったものが私たちの今主人の、まあ、感想にも共通するんですけども、はい、やはり日常の中でですね、いろいろな自分の表現をどうしても曲げて、うん、こういろいろねやっていかなきゃならない相手に合わせてこうやらなきゃならないっていうようなところがですね、はい、ちょっとこう自分の感じたことを見たことをもっと自分のセンサーというかですね、自分が発したいものをですね、自分の感じるものをですね、もっと素直にセンサーを研ぎ澄ませてね、発信してもいいんだなっていう、そういうなんか気持ちにさせてくれる、はい、そういう作品だなっていつも思って楽しみにしております、
はいはいはい、ありがとうございます。まあ、このアミニティフォーラムという、まあ、福祉の関係者の方が、たくさん参加されているフォーラムの中でですね、はい、アルブルット、まあ、美術作品であったりとかいろんな、まあ、催しがあるわけなんですが、まあ、中には例えばバリアフリー映画祭という映画についてとか、あるいは先ほど、梅田さんもご覧になられたというふうにおっしゃってましたが、はい、パフォーマンスのですね、うん、まあ、ダンスであったりとか音楽であったりとか、その中には障害がある方も混じって、うん、あるいはプロのミュージシャンと混じりながらですね、うん、新しい創作作品作るといったことなどもされているわけなんですけども、うん、やはり俳優としてその、まあ、演劇お芝居というのをずっと、まあ、もうされてきた梅田さんから見られて、そういった舞台作品といったものも今回どのようにちょっと感じられたのかっていうのを、
太鼓を聞かせていただいて、
はい、随報太鼓
ですね、はい、あれを見させていただいて、そのある方が、この方みんな障害のある方なんですよっていうご説明いただいた時に、はい、えっ、うん、って思いましたね。でそれはどういうことかって言ったら、本当に、まあ、太鼓、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる方で太鼓叩いてる方もいらっしゃると思うので、お分かりになると思いますけど、太鼓って一つリズムなんですね、
はい、
でそのリズムを聞きながら自分の感性で太鼓を叩いていく、それがリズムが一つでも狂ってしまうと、うん、その合いの手というんですかね、はい、太鼓の、はい、その合いの手が合わなくなってしまう、はい、非常に音楽って、まあ、世に言うドラムでしたらリズム隊、
はい、
ドラムまたベースとギターはリズム隊ですよってことで、うん、ドラムがリズムを刻んでいく、うん、その刻んだリズムに合わせてギターとかベースとか、まあ、トランペットとか管楽器がどんどん奏でていく、
はいはい、
それで音楽になりますよ、ね、
はい、
で中心は何かって言ったらドラムなんですよでそれがリズムを刻んでいかないと音楽にならない、
うん、
今日の太鼓もそうなんですけども、皆さん障害のある方が本当に一定のリズムで音楽を太鼓を叩いていく、あれ見た時にどこが障害なの、
うん、
自分たちがこんなにすごいことやってんだっていう思いがとっても太鼓の音として響いてくる、
は
あ
は
あ、そうすると聞いてる連中が、え、この人たち障害あるの、嘘でしょって思わせる、そのパワーってのはすっごいなと思いましたね
なるほど、まあ、本当にもう舞台であったりとか、ね、歌手としてもずっとご活動されてるの、本当にいろんなもう、ね、まさにアンサンブルとしての感覚をもたくさん教えていただいて、
ケツが痛いの頭が痛いのってねそんなことを見せつけたりなんかすることもあるんですね、はいはい、そんなことも微塵も
なるほど
会場にいらっしゃった方に与えてないって、僕らは本当に障害持ってるんですよって言ったって誰も気づかないぐらい素晴らしい作品だった
と思います、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、パフォーマンスであったりとかですね、はい、その先ほどの美術展も含めて、はい、いわゆるその医療の現場とか福祉の現場からこういった表現がまあ出てる部分もあるんですけども、はい、例えばまあ池田さんの場合は植物療法などを中心に、はい、まあ、療法というまあところがアプローチ も、はい、まあ、もう専門家としてされていると思うんですが、こういったまあ療法的なアプローチといわゆるその今回
作品を作る創作するっていったところっていうのは、なんかこう共通しているところとかまた逆に違いがあったりするんでしょうか。
そうですね、私あのこの頃ちょっと思ってるテーマなんですけども、はい、こうあいまあ、今日も太鼓、まあ、日本の古来のそういった芸能ですよね、はい、そういう、こう動きが伴ったりとかあのお能とかもそうなんですけども、はいはい、なんかですね私こう、昔の古の人たちが芸能っていうものを、はい、あのこう作り上げてきた中で、うん、本当にそれは両方だったんじゃないかなと思うんです。こうなんか体幹をねやっぱ太鼓なんかにしても、うん、すごくこう姿勢だとか、うん、
はい、体幹ですね、
体幹をね、はいはい、あの今皆さんこう一生懸命こう運動しますけどだいぶ、うん、あの筋肉をねただ鍛えるんじゃなくて、うん、本当にインナーマッスルといいますか、そういったものがこう、はい、あの動きによって整っていくというかですね、それを思うとですね私こう昔からあの日本舞踊にしてもそうでも、はい、何でもそうなんですけど、あいた日本の芸能っていうのは、うん、あのそれそのものが両方だったんじゃないかなって、健康管理じゃないですけど、
はいはい、
っていうことを思って、特にもう太鼓なんかもね、うん、特にそうですよね、うん、あのすごくそういった点であの今日もあの感動しました、
はいはい、いやまさにその、まあいまあ、両方として分けるというよりはそもそもそういうものの要素があるんじゃないかっていう話ですね。
そういう、はい、あのそういった芸能自体がですね、はい、非常に医療と結びついてたんじゃないかなって思うんです。
とっても踊りのことで一つお話したいんですけど、うんうん、あの踊りで速いリズムで踊るのと、はい、ゆっくりしたリズムで踊るのはどっちが体力使いますかってよく聞かれるんですね、はい、ゆっくりの方が辛いんです。
あ、そうなんですね。
なぜかっていうと、うん、ゆっくり踊るってことはその形をキープしなきゃな、
はあ、なるほど。
速いリズムで、うん、1等2等3等シートっていうこういうリズムで踊るときにはあの一つの形を遺族しなくてもどんどん次の踊りで動きに転換できます、は
いはいはい、変化していく、
はいはい、それがまあどうでしょうか、ちょっと音楽的に違うんでしょうけども、チントンシャンってこの3つの音になると、うん、チントンシャンまできっちりその形をキープしたい。そうするとどうでしょうか、先ほど千葉が言ってましたそのインナーマッスルっていうんですか、はい、そのね、体幹をそのままこういうキープしたこの手のこの位置をその1、2、3までキープしたい、うん、これが一番大変なことなのかなと僕らが感じてるのは、はいはい、それが太鼓を打ってる時に皆さん太鼓を打つ次の調子の時に手をバーンと上にお上げになって、うん、はい、ここでリズムを切ってるんですね、
はいはい、
ダンツダンツダンダンツダンツダンって後ろで叩いたやつをダンダンダンって入れる時にここでリズムを取ってる、うんうん、このキープしてるのがどうして生涯持ってる人がこんなことできるのっていう、逆に俺たちしっかりしなきゃ、
うん、なるほど。
やっぱり今日は本当に見るもの、うん、聞かされるものでやっぱり教えられたなって感じましたね。
なるほど、うん、
すごいですね。
あの一方その、まあ、先ほどご講演でもですね、うん、あの梅沢さんおっしゃっていたように、まあ、要は見せる側の立場という、はいはい、まあ、役者というお仕事、はいはい、まあ、ご自身その職業としてされるときに もちろん、まあ、人様に見せるのが大前提であって、うんうん、で、まあ、アルブルットであったりとかそういったまあ美術っていうのはそもそも見せるためというよりはもう赴くままに描いてきたところがあるのかもしれないんですけども、はいはいはい、今回、まあ、こういった例えば展覧会が企画されるとか、うん、要はいろんな福祉関係の方とかですね、まあ、支援者の方という、うんうん、とかいろんな方がこう関わって、まあ、見せていくといいますかね、うん、というようなことの、まあ、ムーブメントというか動きに対してというのはどのような、い
や、あのね、はい、僕はちょっと生意気なこと言うようですけど、やっぱり僕らもそうなんですが、はい、やっぱり誰かが支援をしてくれる、はあ、誰かが応援をしてくれる、誰かが企画をしてくれなかったら誰にもそれを発表できないんですね、
はいはい
はい、僕らの演劇もそうなんです、うん、で今回の障害のある方たちも自分たちが思う側に絵を描いたり物を作ったり、うん、太鼓を叩いたり踊ったり歌ったりしてもですね、うん、やっぱりそのボランティアの方たちがやっぱりこういう場面っていうんですかね、うん、場所っていうんですか、そういうものをちゃんと企画なしてくれないと誰もわからないまま埋もれていってしまうと思うんです、
はいはい、
ただこの本当に今回このなんでしょうかね、あの企画なさってる方たちのご苦労なんて本当に半端じゃないと思います、うん、20年続けるってどうでしょうか、役者20年続けるだけでも大変なのに
でも50年続けてらっしゃるので
いや、まあ、僕は劇団
という
のがありましたから
、話ですが、
はいはい、でもそれをこうやって支援をしてみんなで手を差し伸びましょう、それでなんか暗いイメージじゃなくて、うん、私たちはこうしときますからみんな頑張りましょう、うん、もっともっとアピールしましょうよ、そういうことを やってくれてるボランティアの方がたくさん集まってる今回の会は素晴らしい会だと思いますね。
なるほど。池田さんもまあこの手中見られてて、要はいろんなね、それ支えられているというか、一緒にまあ作者というか作り手の方と一緒にこういった作品を見せていく動きをされている方々の、ね、そういった動きを見られてどうですか。
はい、もう本当にどうっていうかですね、なんかこう人の優しさとか、 あと人のサポートですね、うん、人が人をサポートすることで、うん、本当にすごく大きな力が生まれていくっていうのを目の当たりにできるのがこのアールブルットなんじゃないかな、うん、または今日のアメニティフォーラムなんじゃないかなと思うんですね、うん、はい、なんか本当に善意と、うん、あと優しさと共感と、はい、そういったなんか本当に、明るい部分がですね、はい、こう集合されて、こういったアメニティフォーラムがね20回も続くっていうのは、うん、なんか素晴らしいことだなっていうふうに思います。
本当ですね、うん、一時の支援は誰でもしますから、うん、僕も本当に支援したこともありますし、ただ僕が感じたことは、人が人を支援するの本当にすることが難しいことなんだなっていうのを経験しましたしね、うん、いやよくしてあげればいいんだ、そんなことでもダメなんですよ。だから本当に感じたのは、今回本当に先ほどお話ししましたけど、正しいこと、いいこと、うん、自分が満足すればそれでいいと思っても、はい、さてそれが相手方にそれが伝わらなかったら、それは正しいことじゃないねって僕も今日本当に感じさせましたね。
なるほど、はい、うん、まあ、その正論というか、うん、まあ、言うことはできたとしても、それ伝えるっていうことの難しさも、
ね、難しい
ことなんですね、
うん、自分たちが1たす1は2なんですからねって言ったって、はい、他人が2と感じなかったら、うん、それは2にならないことですよね。
はい、
うん、
はい、まあ、時間も近づいてまいりましたけども、はい、最後になりますけども、改めて梅田さんにご質問したいんですけども、はい、まあ今後ですね、はい、そのまあさらなる芸能生活を送っていかれるかと思うんですが、うん、はい、その中でまあ今回アルブルットというまあ作品作り手のまあ活動に触れられて、うん、何かご自身の今後に影響するようなことと、はい、何か感じられたことをちょっと教えてい
ただきたい。一言ではしていただきますとね、講釈、はい、し見たような嘘をつきって、役者なんてのはそういう職業なんですね、はい、一瞬のうちに泣いたり笑ったり怒ったり、
はい、
うん、はい、5秒前 4,3,2,1 って言ったらポロッと泣ける、うん、それから3,2,1って言ったら急に怒ったり笑ったり、うん、悪い人になったり、うん、いい人になったり、うん、そういう講釈師見たような嘘をつき、嘘つきなんです、はい、役者は。でも嘘つきの中にも僕は今後一つテーマを作って、はい、俺は演じてんだけどこれは演技じゃなくて俺なんだよっていうのをちょっとテーマの中に入れようかって今日感じましたね、
はい、
はい、入れていいんじゃないかなって。
それはこれから梅沢さんの舞台とか見ている方々のメッセージとして も、 もうとても、ね、まあ、力強く、とても今後の作品が楽しみに。
やっぱり座長をやってて、はい、いつかもやりますけども、はい、一番そういうテーマが自分では苦手だったんですね、はい、やっちゃいけないことなんだろうなと思いましたけど、あ、テーマとして入れてもいいかもしれない。
はあ、なるほど、
うん、
はい、
大きな気づきを
いやいやいや、ありがとうございます。本当に様々な気づきをお二人のお話からもたくさんいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。梅沢富美男さんと、池田明子ご夫妻の話いかがだったでしょうか。来週は同じくアメニティフォーラムの会場から青柳雅則文化庁長官へのインタビューをお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。